今週も始まりましたニュージー大好きポッドキャスト、野沢です。僕の友人でもある今野幸子さんにお越しいただきました。彼女は永住権保持者で、もうニュージーランドにはかれこれ24年ぐらい住んでらっしゃるんですが、実はこの間日本に戻られて帰ってきたので、その時の様子を聞こうと思いましてお越しいただきました。今野さん、こんにちは。
こんにちは、野沢さん。
ご無沙汰してます。
ご無沙汰してます。
今日からオークランドコロナ警戒レベル1に下がりました。
ちょうど下がりましたね。1時間前に。
よかったです。
やっと自由のみですね。
本当に待ち望んでました。
そうですね。
まあ、今回ズームでこうしてインタビューさせていただいてるんですけれども、日本に急遽お戻りになった、その時のちょっと様子をインタビューさせてください。
はい。
ニュージーランドに出国するときに必要だったものっていうのはあるんですか？
出国するときは普通にチケットの他にですね、帰ってくるとき用の MIQ の方のバウチャーが必要で、それは結局リターンティケットの方には着いたときから14日間は必ず隔離施設の方にも空きがあるっていう証明書なので、まあどちらかというと今はもう日本便1週間に1回しか着いてないと思うので、その日曜日に着いた日から14日間取れる MIQ のシステムの方を常にこう確保して、で私の場合は2月の20日日本出て、2月21の日曜日からの2週間が一番近い直近で空いてたの、ちょうど10週間後だったんですが、まあ、そこで確保して、それでそれをバウチャーをダウンロードしまして、でそれに合わせてエアニュージーのチケットを取ったっていう形ですので、そこが違いと言いますか、一番重要なところですね。帰りのリターンチケットがあっても入れない。
そうすると手順としては、その MIQ って呼ばれているその宿泊施設の2週間分の確保を先に行って、そのバウチャーをもう取得してから、それに合わせて飛行機を取ったって感じですか？はい、
そうです。
はい、ニュージーランド出国するときにコロナの検査とかそういうのは必要なかったんですか、その時は？
ニュージーランド出国するときはなかったです。はい。
ちょっとここはまあ追加情報なんですけど、3月1日から日本の水際対策で、はい、今はダメみたいですね。
そうみたいですね。
72時間以内の陰性証明が必要みたいですね。
ちょこちょこ変わってるので、日本もニュージーランドも、
ね、
やはり行かれる方は、常に最新の情報を得ないと、まあ私がこうやって話してることも古い情報になると思いますので、
はい。おっしゃる通りですね。で、成田について、成田ではどうだったんですか？
成田では、公共の乗り物には乗ってはいけない。っていうことをずーっと成田空港の中で放送されてるので、で私は一応レンタカーで行く予定で予約もしてまして、はい。
ご自宅に戻られてから、はい、自主的にこう2週間動かなかったとか、そういうことあるんですか？
もう自宅で待機ですね。
まあじゃあ日本に行くときはとにかく緊急帰国で日本に帰って、
そうですね。
その MIQ のバウチャー通りに帰ってきたんでしたっけ？
そうです。うんうん、はい。10週間後に帰ってきました。
成田での受付ではコロナの陰性証明とかなかったんでしたっけ？
成田で乗るときは、72時間以内の陰性証明がないと、乗せてもらえませんので、日本側。日本側と言いますか、これはニュージーランド側が規制してますけど、なので、一応72時間以内って、つまり3日以内で、その PCR 検査をして、で、それの結果ももらえて、で、私は厚生労働省の自費検査を提供する検査機関一覧表っていうのを見つけて、それで仙台のどこの病院がやるのかっていうのを最終的に見つけたんですけども、まあ、普通のところは、まあ、コロナにかかった人が検査する分にはいいんですけども、自分の理由で検査をしたいというとなかなか普通の病院はなくてですね、これちょっと探すの日本苦労しました。でそれで結果は1日から2日後にしか出ないって言われたんですけど、それじゃあ週末その病院は空いてないっていうので、これはまずいっていうんで、も金曜日の夜6時から7時の間に夜取りに行きまして、その陰性証明をもらってそのまま夜行バスに乗って成田に行ったので、結構この3日以内の陰性証明っていうのはハードル高いかなと。
なるほど、それ大変でしたね。
そうですね。
お金かかるんですか？
お金かかりました。大体私は3万でしたけども、どこのところも同じような感じですね。はい。
なるほど。
もう、それを持っていって、そのエアニュージーランドのカウンターに行ったときは、普通の手続きと全く変わりないんですが、一応エアニュージーランドの方がその陰性証明見せてくださいってことで、見せまして、それで入ることできましたので。
なるほど。 で、ニュージーランドに着いてからは、
そうですね。とにかく人が少ないので、降りてくる人も少ないですし、あと、デューティーフリーショップも全部閉まってますし、だから、検査はすっごいスムーズに、というか、税関はスムーズに出られました。あれ？これでいいのかなと思ったら、出たところで、アービーと、あと警察官と、そういう方がずらっと並んでまして、そのまま進んでください。どこにも行っちゃダメですって感じで、もう、ずーっとこの、見張られてですね。で、そのままバスに乗って、ロトルアですって言われて、みんな、おーっていう。だから、その降りたバス、飛行機ごとに、その、バスが決まっててですね、どこに行くのかなっていう。で、私たちはロトルアだったので、みんな、うわーっていうびっくりで。まあ、でも3、4時間はかかるけど、途中でトイレ休憩1回します。と言われまして、で、どういうところに行くのかなと思ったんですけど、まあ、オークランドからロトランまでの、原っぱしかないような、何もないところのフィールドに泊まってですね、で、そこに見たらちょっと簡易トイレが2つありまして、そこがこう、フェンスで囲まれた簡易トイレで、そこにバスがガーッと泊まって、そしたら警察官が、まだ出ちゃダメだって、警察が今来るからって言って、そしたらパトカーが2台来まして、で、そのパトカーが来た時に私たちは降りて、で、守られながらトイレに行って、で、どこからも、ここから他の人、一般の人と、接触しちゃダメだってことで、非常に物々しい警戒で、プリズナーですよ、本当に。
これ MIQ 予約した時っていうのは別にホテルが決まるわけじゃないんですね。
ないです。どこに、
じゃあ、どこに行くかわからない。
全くわからないですね。
で、そのまんま、その宿泊施設に連れて行かれて、
そうですね。そうですね。
一人ずつ、はい、部屋にチェックイン。
そうですね、うん。そうですね。とりあえず、まあ、子供とか老人のいる人から最初にチェックインをレセプションでするんで、それまではバスから一歩も出ちゃダメだっていう、また、アーミーとかそういう方がバスをちょっと保護してるっていう感じで、で、入っていて、それで、鍵をもらって、このたくさんのマスクと鍵をもらって、で、一歩も外に出ちゃダメだ。っていうことで、もう部屋にそれぞれですね。
滞在中、まあ2週間、一歩も外に出れなかったんですか？
はい、まあ、強いて言えばですね、最初の検査の方が3回やらなきゃいけませんので、最初の Day01 テスト、これの陰性結果が出るまでは、外に出ちゃいけないということで、で、私たちは、だから着いた日が日曜日ですけど、その、01テストは月曜日にやったんですね。で、月曜日にやって、通常は次の日ぐらいだ。ってことで、毎日電話を待ってたんですけど、さっぱり来なくて、最終的に来たのは4日後だったので、私は、あそこに閉じ込められたのは5日間閉じ込められました。日曜日から来て、最終的にフリーになったのは木曜日でしたので、その間は全く出られないです。
で、はい、その01テストの陰性が出たら、いきなり外に出るんですか？
まず看護婦さんとアーミーの方が毎日ノックをして、遠くからこうやって体温計で熱を測るのだけは来てくれるので、で、その時ちょっとだけ私たちマスクをして、で、看護婦さんとちょっと話をするだけで、あとはないんですけど、その4日目、5日目の時に来た時に看護婦さんが、あなたは陰性だったわよって言われて、で、手を出してって言われて手にリストバンドをしてもらって、このリストバンドがある人はもう部屋を自由に出ていい。で、そのまま駐車場に行っていいってことになったので。
駐車場に行って、外に出たわけ、
外は出れないです、
ね。1階には出てないんだよね。
全く無理ですね。でも、それはホテルごとに違うということで、うちはロトルアのスディマホテルってところで、一応、案内ではニュージーランドのアイソレーションホテルの中で一番自由のあるホテルだからラッキーでしたねって言われて、それの意味は、そこの駐車場、まあ、やや広いんですけども、まあ、そこに行けば、1回は30分間だけはそこにいていい。でもそれは24時間守衛さんとアーミーが2人は必ずいますから、そこにいて24時間いつ行ってもいいそうなんです、このリストバンドがあれば、うん、でも他の方に聞きましたら、例えばオークランドのあたりだったら1日1時間だけしか出れないっていうことなので、うん、まあそれを思えば、まあ一度フリーになってしまえば非常にいいホテルだったのかなと思います。
駐車場だから何するわけってわけでもないけど、散歩をするっていう。
そうですね。また単にくるくるくるくる同じところを散歩して。でもあと、タバコを吸う方用に、3カ所ぐらいブースがあるので、まあもちろんフェンスがあるんですけど、まあそこに行って、タバコを吸う、大体タバコ吸ってまして。あとまあそうじゃない人たちは、ただ単に同じような人たち、いつも黙々と歩いて。私もリストバンドをもらってからは朝昼晩って行きまして、で、1回に、まあ、フィットビットの時計がありますから、そこに30分っていうのをまずゴールを入れまして、で、そこで朝は走って、で、昼と夜はもう歩いて、 で30分のタイムが終わると、だからそれで1日2万歩ぐらい歩いてましたかね。
あ、すごいな。ゼロワンのテストの次が2回目のテストなんですよね。
そうですね、それがあのデイ3テストって言って3日目で、
うん、3日目、あ、3日目にあるんですか。
そうなんです。3日目のテストは翌々日に来ましたから、つまりゼロワンテストとあの、う
ん、かぶってんだ。
もうほぼ同じくらいに来ちゃいましたね、うんうん、はい。
で最終的にもう1回あるんだっけ。
そうです、デイトレブテストがあの12日目にやるテストですけど、もうこれをやったら、もうやった段階でリストバンドを外され、あのここから誰とも接触しちゃいけないということで、そこから14日までのまた3日間はまた閉じ込められまして、
食事は部屋に提供される。
そうですね、食事は来ますが、ドアを開けるとドアの前に紙袋に入ったあの食事が朝昼晩とあるんですね。で、あの 夕方の食事の時には次の日のメニューが入ってきますから、一応見て、あーってもう何も楽しみがないので、明日はチキンかとか、あージュースもついてるん
だ。美味しいの？
あ、まあまあ欲しかったですね。
あ、本当に。
うん、私、まあ、多分ホテルによって違うかもしれないですけど、うん、必ずデザートはつきますし、うん、量もすっごい大きいので、あれはキウイ用のサイズかなと思って、うん、で、まあ、あの、他に入った人からは、絶対最後まで全部残さないとダメだよっていうアドバイスはもらってたんですけど、残さないで食べたら絶対太るんですよ。
ああ、そういうことね。
もう一歩も外に出れなくて、あれだけの量で美味しいものを出されれば、なので私も
最後。美味しいからね。いいね、
そう、最後の一口だけは残すようにしてたりとか意味ないかな。
いや、変わんないから。あ、ほんと。じゃあ食事もまあまあ良かったと。じゃあ。
うん、そうですね。
でも、ネットも使えたんだっけ？
ネットも使いましたね。あの、ゲスト用の。ね、はい。ただ、うんうん、あ、ネットも、だから結局使い放題で自分のコンピューターとかあれば、うんうんうん、もう全く退屈はしないと思うんですけど。
あ、なるほど。じゃあまあ、閉じ込められて一人っきりだっていうことを除けば、まあまあ、ある、こう、難しく考えることなく2週間いけるのかな？
そうですね。うん、そう思います。
そう、2週間の滞在費用は？
今は3100ドルですね。
3月25日から、なんかあの、テンポラリービザを持ってる人？
そうですね。
ワークビザ。
ワークとかスチューデントとかですね。
そうそうそう。5520ドルだ
っけ。うん、でもそれぐらいかかるかもしれないですね。2週間ですしね。
まあまあそうだね。まあ2週間のアイソレーションが終わると、
はい。
まあ、河野さんの場合だと、オークランドに戻ってこなきゃいけないんですけど、それどうやって戻ってくるんですか？
そうですね。一応、オプションがありまして、その場の、そのホテルから、リリースされる場合と、で、オークランドの、ドメスティックの空港までは送ってあげますよ。どっちがいいですかっていう、前日あたりにちょっとオプションが来るので、電話で。
そう、ドメスティックまで飛行機？
いや、バス
で。バスで。じゃあ、また、行った時と同じような感じで、バスで乗っかって帰ってくる、
はい。その通りです。でも帰りのトイレ休憩は普通の公衆トイレに寄ったので、あ、私たちはもう終わったんだなっていう。うん、
そうですね。はい、よかったです。
はい。
まあ大体、ね、こうやって、どういうふうに、どういうふうなことが行われてるのかななんて、わからなかったんで、
ね、
しかもね、お金も、まあまあかかるし、でも、まあ、美味しい食事は出るならね。
そうですね。で、もし、お酒はさすがに、ホテルでは出してくれないので、どうしても、ビールが飲みたいとか、ワインが飲みたいとか、そう、お酒がないと寝れない方は、レセプションの方に電話をすれば、運んでくれますので、それもちろん別途料金。それプラス、やっぱりちょっとアル中とかになったりとか、もしくは、急に酔っ払って何かあった時に出れないと困るので、1日ワインは1本か、ビールは6本まで。
ビール十分多いじゃん。多くない？ワイン一本もまあまあ飲めるよね。
飲めますね。で、それで、でもそれ以上は1日でダメね。翌日また、欲しかったらオーダーするようにってことで。あともう一つ面白いなと思ったのは、それ以外に普通に出されるもの以外で足りないとか必要なものがあったら、オンラインで注文して、ホテルのレセプションに何番の部屋の人ってことで、注文してもらって、配達も可能だってことで、で、それは自分で払えばいいってことで。
それ、あれ、ウーバーイーツとかも頼めるの？
あ、頼んでる方いましたね。
やっぱり。
出られないだけで、あとは結構何やっても自由、うん、あと何食べても自由、
うんうん、なるほどね。いや今日お忙しいなんかありがとうございました。
いえいえ、これでいくらでも参考にはならないかもしれないですけど、
いやいや参考させていただきます。
まあ、面白い話として
大変助かりました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。失礼します。失礼します。
今週のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。インタビュー内でもお伝えしましたが、現在はニュージーランド、日本両国において入国時に72時間以内のコロナ陰性証明が必要ですのでご注意ください。来週3月22日のリコさんナビゲートによるポッドキャストのゲストは シンガーソングライターのさゆりーさんです。それでは今週はこの辺で。野沢でした。